おとたぬあんぺ、こまつかずひろころ、あいぬぷり、おるしぺ、ねえるえね。いらんからくて、いらんからくて、いっしょろれ、いかたい。ついまこたんた、はんけこたんた、FM ピパーしげきぬはうんこれは、そんのいやいやいけれ。あいにいたっぺんくらぶくる、こまつかずひろくね。たんとかピリカのいほまらいき。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。こんにちは。近くの町から、遠くの町から、FM ピパウシをお聞きくださいまして、ありがとうございます。アイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今日もよろしくお願いいたします。さて、6月になりました。今日は、最近見たアイヌの映画の話と、都市部にもヒグマが出没しているということで、熊に会ったらどうするかという話をしたいと思います。先週日曜日に札幌のたぬき工事にある殺撃という映画館に行って映画を見てきました。北村美奈央監督のチロンヌカムイイオマンテという映画です。ビラトリ町出身の氷川善次郎絵師が中心となって、道東クシャロ湖畔美幌峠で1985年に行われた儀式が映画になりました。先月このコーナーで昔はヒグマ、シマフクロウ、エゾオオカミの神送りをしていた話をしました。この映画を見てキタキツネも神送りをすることを私は知りました。とても貴重な記録だと思います。字幕は千葉大学名誉教授の中川博先生が担当され、氷川絵師氏が独特の節回しで語られるカムイのみの言葉もローマ字表記され、とてもわかりやすくなっています。それから、イオマンテの儀式の中でアイヌの古式舞踊が行われています。今伝わっている古式舞踊が改めて儀式の中でどんな風に歌い踊られていたのかを知ることができました。映画の途中で、氷川絵師氏がビラットリ町入隊で稚瀬の実、新築祝いの儀式に参加された様子もあり、私の知っている方々も映っていて懐かしく思いながら見てきました。今の私たちには、儀式で動物を殺すなんてなんてかわいそうなんだろうという感覚が強いと思います。映画の中でも子供たちにはそのような葛藤が見られました。二部隊の稚瀬の実で、氷川善次郎絵師よりも15歳ほど年上の最長老の岡本由美さんという縁が映っています。字幕担当の中川先生が大衆館書店アイヌ語をフィールドワークするという著書に書いていますが、昔ながらのアイヌの伝統文化の中で生まれ育った岡本由美さんは全く違ったようです。イオマンテとして丁寧に神送りするのが当たり前で、逆にちゃんとやらないとかわいそうという感覚だったそうです。チロンヌプカムイイオマンテはとってもいい映画なので、たくさんの方にご覧になってほしいなと思いました。次に、熊に会ったらどうするかという話をしたいと思います。アイヌのお年寄りに熊取りのお話を聞いたことがありますが、昔のアイヌの人たちは動物の習性を本当によく熟知しているんだなぁと感心したことがあります。今日は NHK の番組制作をされていた片山辰峰さんが、千歳の姉崎仁さんというアイヌの方に貴重な修行の話を聞き取りしてまとめた本があるんですけども、それを紹介します。本のタイトルは、そのものズバリ、熊に会ったらどうするかという本です。姉崎さんは12歳から村田銃を所持し、長年修行に携わってきました。熊について学んだことを、その本の中で詳しく語っています。本の中で、熊に会わないためにどうするか、熊に会ったらどうするか、姉崎さんがおすすめする10か条がまとめられています。次の通りです。 まずはじめに、熊と鉢合わせしないようにしたら良いこととして二つ挙げています。一つ目は、ペットボトルを持ち歩き、歩きながら押してペコペコ鳴らす。二つ目、細い棒で木の幹を縦に叩いて音を立てる。熊の発情期6月は特に有効だそうです。いずれも音を立てて熊に人間か何かが近づいてきていることを知らせるということですね。それからもし本当に熊に出くわしてしまったらどうするか。対処法を8つ挙げています。10箇条の3つ目、背中を見せて走って逃げない。大事ですね、これ。4つ目、ウォーと大声を出す。5つ目、じっと立っている。その場合、身体を大きく揺り動かさない。6つ目、腰を抜かしてもいいから動かない。とにかく動かないということですね。7つ目、にらめっこで根比べをする。8つ目、子連れ熊に出会ったら、子熊を見ないで、親だけを見ながら静かに後ずさりする。親熊がバーンと地面を叩く警戒音を聞いたら、その場を速やかに立ち去るようにした方がいいということです。9つ目、ベルトを蛇のように揺らしたり、釣り竿をヒューヒュー音を立てるようにしたり、芝を振り回すと良い。熊は蛇が嫌なんですね。10番目、芝を引きずって静かに離れる。尖った棒でつかない。これは3歳ぐらいの熊は人に向かってくることがあるんだそうで、芝などでいなすと良いということです。大きな熊は悪さをしないのだそうです。8つもあると覚えきれませんね。でも大事なポイントは2つかなと思っています。1つは背中を見せて逃げない、動かないということ。もう1つはじっと立ってにらめっこすることです。怖いとどうしても逃げ出したくなりますが、じっとしていなくてはなりません。逃げた人は、熊に襲われるのだそうです。人が走ったら絶対に熊には叶いません。時速 60km の速さで熊は走れると言われています。私も山奥の道路を車で走っているときに、熊が突然車の前に飛び出してきたので、時速 40km 以上で追っかけることになってしまったことが2度ほどあります。なので、これは確かだと思います。それから先ほどの映画に出ていた岡本由美さんの息子さん、岡本浩志さんに昔、熊の話を聞いたことがあります。熊は何も怖くない？じっと立って睨むと、まわたきしたその隙に熊は逃げていくんだ。とよく言っていました。手追いの熊、人を襲ったり食べたりした熊は別だそうで、これは取ってしまわないと危険だということでした。姉崎さんも、人を襲って人が弱いことを知った熊は人を襲うようになるので、駆除しなくてはならないと言っています。姉崎さん曰く、生活環境が変われば熊も人間も時代によっていろいろ変わっていると言っています。姉崎さん、片山さんの本、熊に会ったらどうするかは、熊と人との関わりを考える上でとても参考になる本だと思います。今では千曲文庫の文庫本になっていますので、お気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。簡単なパクのかくいえ、パセのぽいやえねいきれ、シネチカマレの FM ピパウシオッタ、スイウヌカラアンロー、小松和弘くいえ。今日のお話はここまでです。ありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。